暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所環境推進室から角田さんにおいでいただいています。角田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはゴミとリサイクルについてということなんですけれども、
はい、
まあ、我々普段生活していますと、どうしてもこのゴミを出すというのは避けられない毎日なんですけれども、
はい、
でまずはちょっとまあその具体的なゴミの現状などについてお話しいただく前に、
はい、
素朴な質問なんですけど、
はい、
一口にゴミといっても、はい、いろんな種類あると思うんですが、
はい、
どういう分け方今されているんですか。
そうですね、まずあの二戸市の方では、まあ、大きく分けてですね、4種類に分類されております、
はいはい、4種類、
はい、はい、まず1つ目は可燃ゴミ、
うん、
これは燃えるゴミですね、
はい、
で不燃ゴミ、これが燃えないゴミと、
うん、
で粗大ゴミ、で資源ゴミの、この4つになっておりました、はい、
はい、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ、そして資源ゴミ、
はい、
これがね、なかなかまあ普段こう我々も分別して、
はい、
二戸市さんの方からいただいているゴミ出しカレンダーにのっとってゴミ出してるんですけど、
はい、
ちょっとね迷う時があるんですよ、
うんうんうん、
なのでちょっとこの機会に改めてこのゴミの区別について、
はい、
区分けについて教えていただきたいんですけれども、
はい、
まずは可燃ゴミ、これって、まあ、いわゆるその燃えるゴミとして、まあ、紙類であったり、あとはパッと思いつくのが、まあ、台所で出るその生ゴミ的なもの、はい、
そうですね、
ということでいいんですかね、
はい、そうで、あとお菓子の袋とか、まあ、
あ、
うん、あとは料理で出る袋とか、まあ、そういうのもですね、
うん、
うん、どうしてもリサイクルできないものが燃えるゴミに回されるということ形です。 あとおむつとか使用済みのです、
はいはいはい、
はい、
まあ、そういったものが燃えるゴミになると、
はい、
で燃えないゴミなんですけど、まあ、燃えないゴミもね、我々こう普段暮らしていると、うん、この金属類だったり、
うん、
あとはまあプラスチック周りのものとか、こういったものも燃えないゴミになるんですか。
プラスチックは燃えるゴミになるんですよ。
お、
はい、
あ、そうなんですか。
燃えないのやつだと、あの瀬戸物とか陶器とか
っていう
の
は、うん、そうかそうか、
はい、プラスチックは今あの燃えるゴミに二戸市の方はなってました、はい、
そうなんですね、はい、プラスチックってなんとなくこう燃えないゴミというイメージが、
そうなんですね、ただバッチリ燃えるし、うん、あとあの他の市町村だと、
はい、
リサイクルに回してるとこもあったりするので、
確かにあの、はい、プラと書かれてリサイクルマークが、ね、ついてるのもありますもんね。まあ、その辺はまあ自治体による、
よるという形ですね、う
ん、けれども二戸市では現状燃えるゴミとして、
そうですね、
ってことですか、
はい、
そして粗大ゴミですけれども、
はいはい、
これがまたちょっと難しくてですね、はい、まあ、大きいゴミというイメージはあるんですが、
はい、
どこからが粗大ゴミで、どこまでが粗大ゴミにならないみたいなのってあるんですか、
う
ん
う
ん、
そうだ、明確な基準というのがなかなかないんですけども、ただ、まあ、縦横まず50センチ以上というのが大体目安になっておりまして、
はい、
あの例えば、まあ、机とか、まあ、棚とかですね、
うん
うん、あとはタンスとかベッドとか、そういう大きいものが、まあ、イメージ的にですね、はい、
はい、
あの粗大ゴミになりますね。
なるほど、はい、でここでちょっと気をつけなきゃいけないのが、
はい、
いわゆる家電製品、
はい、
で粗大ゴミに出せないもの結構ありますよね。
そうですね、はいはい、例えばあのテレビとかですね、
はい、
あとエアコンとか、うん、あと冷蔵庫と洗濯機とかです。これがまあ家電リサイクル法の対象になるので、
はい、
それはあの 電気屋さんとかに持ってったり、あとは自分でその専用の業者に持ち込んだりして、うん、それしてもらわないと、あのゴミ集積所に出しても持っててもらえないという形ですね、
はいはい、リサイクルするのにもお金がかかるということなんですよね。
そうですね、はい、うん、その通りですね、はい、
そして最後の一つ、はい、資源ごみなんですけど、はい、これがまあいろいろと難しいじゃないですか。
そうですね、はい、
例えばいつも迷うのが、はい、瓶なんですけど、
はい、
今二戸市は透明の瓶と茶瓶、ビール瓶みたいな茶色の瓶と、
そうですね、
はい、あとは、はい、色瓶ですか。
その他の瓶という感じですね。
その他の瓶ですか、はいはい、半透明のやつあるじゃないですか。
そうですね、はいはい、
ちょっと薄く色のついてるようなやつ、
はいはい、
ああいうのってどっちなんですか。
あれはその他の瓶になりますね。
あ、
うん、透明は本当にクリアな感じじゃないと、はい、
うん、
茶は茶で、うん、
はい、
分かりやすいとは思うんです。この後の最後その他にまず分類する形なので、そっちに色がついてるのはやってもらう形には、はい、
うっすら色ついててもそれはその他になるということですね。
そうですね、はいはい、
分かりました、はい、そしてもう一つ、いつも気になっているのが、一番今多いんじゃないかなと思うんですけど、ペットボトルなんですよ、
はい、
ペットボトル捨てるときって、まあ、飲み終わって、
はい、
そのままついついね、ペットボトルの袋にポイッと入れちゃいそうなんですけど、
はいはいはい、
これはどうなんですか。
これがですね、あのちゃんとあの、まあ、キャップですね、キャップを外してもらって、
はい、
でラベルを外してもらって出してもらわないと、
うん、
なかなかリサイクルが進まないという形になるので、
はい
はい、
ということはじゃあこのペットボトルについてるキャップと、
はい、
周りにその商品名とかが印刷されてるこのラベルというのは、はい、
そうですね、燃えるゴミになるので。
あ、
はい、
そっか、
はい、
これはまさしくさっき言ってたプラ、
はい、そうですね、プラになりますね、はい、
だから二戸では
燃えるゴミになるけども、他のところでは、まあ、リサイクルしてるところもあるということ ですね。
あ、そうかそうか、じゃあ正しく分別して出す、資源として出す場合は、ペットボトルの場合はキャップとラベルを外すというのが正しいんですね。
そう
ですね、いや、いろいろと難しいですね。ね、まあ、そんな、分別だけでも、はい、なかなか難しいこのゴミの現状をですね、はい、これから伺っていこうと思うわけですが、
はい、
まずは我々二戸市の、市民が、
はい、
まあ、普段どれぐらいゴミを出しているのかを教えていただけないかなと思うんですが、
はい、はい、まあ、ゴミにはあの2種類あるんですけども、
はい、
まあ、家庭から出るゴミと、あと会社とか事業所から出るゴミ、
うんうんうん、
で、まあ、家庭ゴミの方なんですけども、こちらはまず6151トン、1年間に、
お、昨年、1年間に、
そうですね、昨年度ですね、はい、
はい、あ、まさしくじゃあ直近の1年間の数字が6151トン、
はい、
これはでもなんとなくそう、ちょっと数字が大きすぎてですね、
そうですね、
はい、今一つピンとこないんですけれども、
はい、その他に事業系ゴミを入れると2000何歩なので、うん、トータルで8000何トンというのが年間のゴミの量にはなるんですけど、これをイメージしてもらうためにも、まあ、まあ、50メートルプールを想像してもらえて、それが23杯分という形になります、年間だと。
50メートルプールっていうと、はい、我々の身近にあるのはあの近代町線の、
そうですね、
あのプールですよね、あれが23杯分、
そう、あれ大盛りで23杯分、
23ですもんね、
はい、
そっか、あれ1杯分でも相当だと思うんですけど、
はい、そうですね、それが出るので、
しかもその8000トンのうちの、
はいはい、
半分どころか、
はい、
75% ぐらいが家庭ごみ、
ね、そうなんです、その通りですね、
やっぱり多いですね、
かなり量としては、はい、
うん、
ゴミの量がどうしても多いですね、はい、
はい、まあ、そのゴミなんですけど、
はい、
まあ、先ほど4種類、
はい、
燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ、資源ゴミと教えていただいたじゃないですか、
はい、
その辺の割合でいうと何が一番多いんですか、
は
い、
そうですね、一番やはり多いのはですね、可燃ゴミ、燃えるゴミが8割ぐらいを占めておりまして、
あ、やっぱりそうなんですね、
そうですね、はい、
うん、
はい、でその他だとまず次が資源ごみが、
はい、
うん、これはリサイクルできるごみと、
うん、
で粗大ごみ、不燃ごみと、
はい、
これは 4-5% 形ではあるんですけどね、
うん、
はい、
なるほどなるほど、やっぱり圧倒的に燃えるごみが多いんですね、
はい、そう
ですね、
はい、
うん、はい、そうかそうか、もうちょっとですね、
はい、
まだやっぱりその6000トンっていう単位が大きいので、
はい、
もうちょっとだけ何かこう我々の身近に分かるぐらいまで落とし込むことできませんか。
そうですね、はい、であればゴミの量ですね、まあ、1世帯あたりに考えると、
はい、あ、なるほど、うん、はい、
まあ、年間だと1世帯あたりに出るゴミの量年間520キロになります。1
世帯あたりにすると520キロ。
そうですね、はい、
これが1年間
そうですね、はい、
ですか、
はい、
ということはこれを1ヶ月にすると50キロ、
そうですね、50いかない
近くぐらいいってるってことですね。
そうですね、はい、1日あたりだとさらに 1.46 キロ、1キロ超えなんですね。
1日1キロ、は
い、そうですね。
1キロっていうとなんかそんなに多くない気もしますけど、はい、これってでもゴミの量ですね。
ゴミの量だと結構重いし、うん、パンパンだと思いますね、はい、
何の役にも立たない、ただただ捨ててるものが、
そうですね、
毎日 1.5 キロ近く、
はいは
い、いやこれは思ってたよりも多いですね、やっぱり。
そうですね、はい、
その、まあ、昨今この本当に数十年、
はいはい、
まあ、それこそねこのペットボトル一つにしたって、はい、僕が子どもの頃にはなかったもの
そうですよね、
ですけど、はい、まあ、今じゃなければならないもの、
はいはい、
でもこういったゴミがどんどん増えてるじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、そういったものも含めて、
はい、
この過去と比べてとかの、
はい、
そのゴミの量の推移みたいなものっていうのはどうなんですか。
はい、そうですね、あの、まあ、二戸市の場合1人当たりのゴミの排出量は年々ゴミの量的には減ってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ただこれがですね、まあ、はい、なぜ減ってるかという理由としてはやっぱりあの人口が減ってるってこともあったりするんですね。はい、
そっかそっか、そうそうそう、1人当たりのが減ってるんではなくて総人口が減ってるから、
まあ、当然減ってるっていうのがあるんですよね。はい、なので
か、なるほどね。
なのでいろんな要因があったりするんですね。はい、
まあ、ゴミの量だけで見れば喜ばしいけども、
そうです、ね、はい、
全体的に見ると決して喜ばしいわけでは
そうです、ね、はい、
ないのかなというところですかね。
は
い
は
い、
まあ、まあ悲観するほどではないので今、まあ、でも市民の皆様の協力によって減ってた部分も多々あるかとは思うので、う
ん、はい、
はい、
わかりました。なんとなく、まあ、二戸のゴミの事情をここまで今伺ってきましたけれども、はい、一旦ここで番組をブレイクさせていただいて、
はい、
今シーズン、まあ、前回ね、角田さんご出演いただいた時もお話しいただいたんですが、
はい、
二戸の好きな景色や場所を伺いまして、
はいはい、
まあ、そこで聞きたい曲を皆さんと一緒に聞いてるんですが、
はい、
前回角田さんご出演いただいた時に、
はい、
天台の湯のあたりという、
そうですね、うん、基本的に浄法寺という形で入ってましたね、はい、
で、確か長渕剛の、
ね、そうですね、
曲を伺ったんですが、
はい、
今回はどうしましょうか。
そうですね、まあ、同じくんじゃ長渕剛、
はい、なるほど、はい、
と、まあ、特に稲庭高原の上の方に行くと、まあ、キャンプ場もあるし、
はい、
うん、あと空も、まあ、星も綺麗だし、
うん、うん、
その辺は、まあ、いるだけで楽しいんじゃないかなって感じの、はい、
わかりました、はい、じゃあそんな稲庭高原で聞きたい長渕剛の曲、はい、改めて曲紹介をお願いします。
はい、では長渕剛のトンボお願いします。
コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめる旅に俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたい北へ北へ向かった。ざらついた苦い砂を噛むとねじ伏せられた正直さが今頃になってやけに骨身にしみる。ああ幸せの
ラジオ、今回は二戸市環境推進室の角田さんにおいでいただきまして、二戸市のゴミリサイクルの現状について伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では二戸市のゴミの事情、ここ数年で横ばいという、そんなお話を伺ってきましたけれども、後半では、じゃあそのゴミ減らさなきゃいけないんだけれども、どうしようという、そんな具体的な話を伺っていこうかと思いますが、まずは、ちょっと大前提になるんですけど、ゴミって、なんで減らさなきゃいけないんですか？
実はゴミを減らさないじゃない理由としては、大きく2つありまして、1つはやはり環境に優しくするためという形です。
環境、
ゴミが大きく出るとそれを処理するにはクリーンセンターに持ってって、ゴミを燃やすんですけども、ただゴミの燃やす時にやっぱり CO2 の二酸化炭素がどうしても出ると、でダイオキシンとかそういうのも、昔に比べれば施設の設備も良くなったのでなかなかそれはないんですけど、ただ二酸化炭素は出てしまうので、それを減らすためにもゴミの量を減らしましょうよという形で、
先ほど、前半でお話しいただいた二戸市のゴミの家庭ゴミの、およそ8割がその燃えるゴミということでしたから、燃えるゴミ燃やせるゴミですから当然燃やさなきゃいけない、燃やすということは二酸化炭素が出る、二酸化炭素が出るということは環境に負荷がかかる、
そうですね、
だから燃やせるゴミを減らさなきゃいけないんだよということですか。
そ
うですね。
その後大きくなると、グローバルな話になると二酸化炭素が増えると世界の気温が上がってしまって、環境破壊とかそういうのにもつながってしまってという感じになるので、なので一人一人が減らしていきましょうよという感じになりますね。
カシオペ FM でも今、クールチョイスキャンペーンというのを今年度やってまして、二戸市の方でもクールチョイス確か賛同してますもんね。
そうですね、そうですね、
2030年までにこの温室効果ガス、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を減らすという、これでも国際的な目標なんですよね。
そうですね、それがもう決められているので、世界でまず減らしていきましょうという感じになってますので、
これって変な話あれなんですよね。要はその二酸化炭素を目標の排出量を減らせなければ、日本はどっかからその排出権買わなきゃいけないんですよね。確かに、
そうで、お金でまず売買という話にもなってしまうので、そうなるとまた私たちの生活にしわ寄せが来てしまったりもするので、
税金を、我々の払った税金が二酸化炭素排出権を買うために使われるっていうことは、これを減らすというのは直接自分たちの生活にも影響してくるということですもんね。そして大きなもう一つというのは、
もう一つがやはりゴミの費用、1年間でかかる二戸市の場合ですね、かかるゴミの費用なかなか想像しにくいと思うんですけども、年間だと3億7000万、約ですね、4億近くかかってるんですよね。
ちょっと待ってください。ゴミを、処理する費用が、
そうですね、
1年間で3億7000万ですか。
そうなんですよね、
いやちょっと想像をはるかに上回る数字でびっくりしたんですけれども、たまたま、昨年度令和2年度が多かったということではないんですよね。でもない、
だいたいこのぐらいで推移してますね、
いやちょっとびっくりしましたね、ということはこれ、人口現在、
人口がですね25,912ですね。
25,912、
25,000人
です。その3億7000万人を、1世帯とか人口1人当たりにすると、1年間我々はゴミを処理するためにいくら払ってるんですかね。
そうですね、1世帯当たりだとですね30,000円ぐらいかかってます、で1人当たりにすると14,000円かかってる形になりますので、
我々一人当たりが今年間14,000円以上を、ゴミを処理するためだけに払ってる、
そうですね、
しかもこれって努力と工夫で減らすことができるんですもんね。
それはもういくらでも、可能だと思いますね。
いやこれはいろんな節税とか、ちょっとした金利のいいところに、投資をするとかいろいろありますけど、ある意味考えようによっては、一番
手っ取り早くて誰にでもできる節約ですね、これね。
そうですね、はい。
そっか、具体的にそうしたら、はい、まあ、今我々にできるそのゴミの減らし方って、
はい、
何があるのか教えていただいていいですか。
あ、はい、二戸市で行っている、まあ、事業としては、うん、大きく、まあ、6つ、はい、6個あるんですけども、うん、あの、まあ、1つ目が、まあ、フルニー回収事業、
はい、
うん、で2つ目がフードドライ食べ物のフードドライブ事業、
はい、
で3つ目が草込み回収事業、
うん、
で4つ目が廃食用油使った後の油を回収してますという事業ですね、うん、
はい、
で5つ目が生ごみ処理機の補助事業と、
はい、
で6つ目がエコチャレンジ事業という形のこの6つを行っております、
はい、はい。ちょっと一つずつ詳しく伺っていこうと思いますが、まずはまあ古着の回収事業、
はい、
これについては、まあ衣類とか布などの
古
着を、燃えるごみとは別で回収していただけるということですか。
そうですね、あの市内にですね、今だと4カ所かな、4カ所ですね、
はい、
フルに回収ボックスっていうのを置いてましてですね、そこに燃えるゴミとは別にフルニを持ってってもらうと、
うん、
それをあのうちの二戸市の方で回収して、でそれをまあ業者さんの方に送って、はい、でリサイクルしてもらうという形ですね、はい、
そのまま普通に燃えるゴミに入れてしまえば、はい、それは燃えるゴミとして、
そうですね、
燃やさなければいけないけれども、
そう、燃えるゴミが増えてしまうという形ですね、はい、
そうかそうか、はい、じゃあこれも分別してリサイクルできるものはすると、
はいはいはい、まあ一時期ですね、あの、うん、二戸市の方でも今年の2月までちょっと停止してたんですよね、なぜかというと、まあ、コロナの影響で、
はい、
海外にですねフルニ等ですね、まあ、輸出等がちょっと難しくなったということで、取引先もちょっと難しいということで、
うん、
で、あの今はまず国内流通できる業者さんに任せて再開しているという形に、
はい、
うん、
分かりました、はい、そして2つ目のフードドライブ、はい、これも最近よく耳にする言葉ですけど、
はい、これは、まあ、あの回収ボックスを市内に設けてまして、
うん、
そこにあの、まあ、賞味期限が2ヶ月以上ある食品を持って行って、
はい、うん、
でそれを持ってきてもらって、うん、回収してフードバンクとか盛岡にある NPO さんかな、うん、
はい、
あに持ってって、うん、でそれを県内の食用に困ってる人たちに分配するという形の流れになって、これもまあゴミに出ないという形で、
はい、
燃えるゴミに出さないで、さらに福祉の面で有効であるということで、うちの方で事業を実施しております、
はい、まあ、なかなか一般家庭だとそれほど大量にその、
そうですね、
はい、2ヶ月賞味期限残したものが出るってことはないので、はい、おそらく事業者向けが多くだと思うんですけど、まあ、捨ててしまえばそれまでだけどっていうことです ね、 ですね、これもね、
はいはい、
そして3番目の草ごみ回収事業、はい、これはどういうことですか。
これがですね、まあ、実施してるのは7月から9月なんですけども、
はい、
これはあの草借り通してですね、うん、そのゴミを通常であれば燃えるゴミに捨てると、
はい、
ただそれだとあの草というのはまあ水分もあるので、あのクリーンセンターの炉に悪かったりもするし、
はい、
あと CO2 もゴミの量も増えるので、
まあ重いですしね、あとね、
そうですね、うん、はい、なのでそれを市で回収して、それを業者さんに持ってって堆肥、
うん、
肥料にするという形の取り組みをやっておりました、
は
い、
まあ本当に春先から秋まで買っても買っても草は生え続けますからね、
そうですね、はい、なので
買った、草取りをした草のゴミも、
はい、
燃えるゴミに出すのではなくて、
はい、
この草ゴミ回収に出せば、
そうですね、
リサイクルできる、はい、ということですね、
そうですね、はい、
そして4番目の廃食用油の回収事業、
はい、
これは
これがですね、はい、まあ、皆さんから、まあ、皆さん、まあ、家庭とかで出るあのサラダ油使った後でとかで
揚げ物の油ですね、
そうです、そうですね、はい、はい、それを、まあ、普通であれば、まあ、新聞紙とかに染み込ませて捨てる、
うん、
燃えるゴミ捨てるか、あとは、まあ、
はい、
固めて、
うんうんうん、
燃えるゴミ捨てるかという形なんですけど、まあ、これも回収場所ですね、
はい、
まあ、そこの何屋さんにも置いてあるんですけども、あの回収場所を設けて、でそれをうちらで、まあ、二戸市の方で回収して、で、
うん、
でそれをあの業者さんの方に売るという形の、
はい、
事業をやっておりまして、これはまあゴミを出さないという、う
ん、まあ、そうですね、はい、日々台所やってるとどうしても油たくさん出ますもんね、
はい、そうですね、はい、
はい、そして5番目のこの生ゴミの処理機補助事業というのは、はい、
これがですね、まあ、生ごみ処理機というのがなかなかちょっと知らない人はちょっと知らないかとは思うんですけども、はい、まあ、生ごみこれはただもう最大、まあ、電動式だと1万5000円、
はい、
補助している形ですね、
は
い、
あ、なるほど、はい、家庭用の生ごみを、はい、ご家庭で処理して堆肥として使うことができる、
はい、そうですね、
はい、その機械を買うお金を1万5000円
そうです、ね、
二戸市で補助してくれると、
そうですね、はい、
ああ、そういうことあるんですね、
は
い、
そうなんです、
はい、知らないことがどんどん出てきますが、はい、そして、6番目のエコチャレンジ、はい、こちらはどういうことですか、はい、
まあ、おととしかなからちょっと始めたんですけども、
はい、
例えば毎月のこれは取り組みになるんですけども、うん、まあ、市民の皆様に生ごみの水切りをしたとか、あとは、はい、いらないものは買わないとかですね、あとはまあ、うん、分別をちゃんとしたとかですね、そういうのを一日一日チェックしてもらって、はい、でそれを1ヶ月ごとにまず応募してもらうという形 で、それで応募者の方から抽選で、まあ、地場産品にお肉とかあとお酒とかそういうのを景品として送るという形になっておりました、
は
い、
ああ、はい、そんなことをやってるんですね。
そうなんです、はい、
我々が普段その日々の暮らしの中でエコになることをやって、はいはいはい、やりましたよっていうのを、
そうですね、丸バツとかですね、はいはい、でまあ、今は3項目かな、はい、うんうんうん、あるんです、それを書いてもらって、ね、感想も書いてもらって、
はい、
まあ、市役所のボックスに入れてもらうと、
はい、
うん、で毎月を当選者が出て景品を当たるという形になってます、
は
い、
それってどこに応募用紙はあるんですか、はい、
そうですね、応募用紙はまあ市役所の本庁ですね、
はい、
とあと今のところは支所ですね、
うん、
上保寺の支所になってましたね、はいはい、
あ、でもそれはお得ですね、
そうだ、まあ、
もらえるんですもんね、
そうですね、郵送でも構いませんので、うん、はい、応募してもらえればと思います、はい、
あ、なるほど、本当に知らないことがたくさんあって、はい、しかもね、いいものまでもらえるなんて、
はい、
願ったり叶ったりじゃないですか、
はい、ぜひ皆さん協力していただければと、はい、
はい、わかりました、はい、ということで、はい、今回はその二戸のゴミの問題についていろいろと伺ってきましたけれども、
はい、
まあ、環境への負荷を下げる、
はい、
さらには我々の直接のその税金への負担を下げる、
はい、うん、はい、
その2つの意味でやっぱりちゃんとゴミ問題我々も自分のこととして関わっていかなきゃいけないですね。
そうですね、はい、
まあ、ぜひラジオ聴きの皆さんも、はい、まあ、日々の暮らしの中で、
はい、
本当にね1グラムずつでも、
ね、そうですね、
はい、ゴミを減らす、はい、なんて言うんでしょう、 こう、はい、気持ちを持つことからですかね、
はい、
はい、わかりました、はい、ということで今日は二戸市役所環境推進室角田さんにおいでいただきました。角田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。